One, two, three, kick it.
映画でモテるための僕モテマガジン、サリとて書くだけじゃなく喋りだって肝心ならば僕モテクルーがトークで発信、ウィーアー僕モテポッドキャストボリューム267、
よいしょ
ー。こんにちは、私が司会を務めますラッパーの上杉逆襲です。
はい、そして俳優の小牧隆介でございます。よろしくお願いいたします。
2019年12月29日、
はい、
今年最後の収録になりますね。
いやよろしくお願いいたします。
今年もお疲れ様。あー、ちょうど上杉さん
か。あー、来た
伊坂目玉到着、ちょうど今回したところ
です。回したところ、ここ若干違うです。
あの、自己紹介して。
はい、俳優の亀田梨沙です。
どうも。
あー、お疲れ様です。
はい、どうも。
2019年最後の収録に。
メリークリスマス。
メリークリスマス、どうして。
良いお年を。
良いお年を。あの、ハッピーニューイヤー。
で、今週は僕たち毎週新作映画語ってますが、
はい、
今週は、ジュマンジ。
はい。
ネクストレベルですね。
あの、ウェルカムトゥジャングルの続編ということ
で。2年ぐらい前ですもんね。
そうですね。あの、ラジオでも、やってますね。このラジオでも昔。
あの時はね、ワイワイとね、佐藤圭一郎さん。
いた。
あとね、大川編集長の家で収録したの。
あ、その日。
そうい
いな
ぁ。2年ぐらい前ですね。
俺も行けてたかな。俺も行ってたよね。
いや、さんも行ってた。
飯食ったもんね、まだ大川さんして、ね。
いいな
ぁ。で、なんか、本編撮ってガチ話しないでもう一回ちょっと、なんか、飯を食う。ちょっと、つまみに行くみたいな、すごいいいスケジュールやりましたが。うん、もっといろいろ告知を先しようかな。
はい。
AI 崩壊イベント。
はい。
もう日付と詳細が決まりまして。
よ
っ。
2月8日。土曜日、
はい、
新宿アロフトプラスワンで、夕方6時半会場かな、ちょっと待って
、今回はじゃあ
6時オープン7時スタート、10時ぐらいまで、入江監督と、AI 崩壊公開記念、入江監督とネタバレ全開で語ろうの会、
世界最速ネタバレ全開
で、一応あのチケット販売がですね、ちょっと年の瀬のバタバタもありまして、来年の1月11日ぐらいから、
はい、
多分販売開始しますので、それちょっと随時メルマガなどでお伝えしていきます。
はい。
でもなんか別でさ、入江監督がさ、2月3日
に、見ました。
ロフトプラスワンウエスト、大阪の方でも AI 崩壊を語るイベントを急にやるみたいに言い出して。
一人でやるっていうの
をね。じゃあ、多分、何かの話です。まあ、この今回の、僕らの方は僕らで考えたけど、向こうから誘いがあったんですかね。
そうかもしれないですね。
いや、だから、ね、あの、チケット割れるなと思いつつ。
やだ
関西だからね。いつもさ、わざわざ遠くから来てくれる人、で、この前の年末イベント来てくれた人とか、今回は簡単にね、とりあえず、あの、西の方で。
関西圏だったらね。
関西圏
の方が近いっていう
人も、ね。近い人はそちらでね、ね、あの、行くのもありかなと思いますので、改めてお願いします。
はい。私、やっと参加できます。
そう、やっと亀井さん。
やっと、
イベント初参加。
そうか。亀井さんね。
はい。
1年ちょっと経ったので。
で、今回、小牧根くんがほぼ無理で。
私がですね、そう、おそらく地方滞在中なんじゃないかっていうスケジュール的には。はい。そうなんですよ。
そう。まあ、そんなイベントもありますので、よろしくお願いしますと。
はい。
このポッドキャストは今週で来週も休むんですけど、来年からちょっと形を変えて、
そうでした、
アップロード先を、
はい、
今まではサーバーに上げてね、ポッドキャストの RSS とかでこう皆さん聞けたんですけど、
はいはい、
YouTube にアップさせていただきます、
はい、
動画じゃなくて多分音声だけとか、
音声だけ、
まあ、撮れる時は動画撮ってもいいけど、基本音声でアップしてって、しかも、隔週ぐらいに新作映画を語るポッドキャストになります。
はい、
見るところは YouTube になります。
何年ぐらいですかこのポッドキャストは、僕だって267
で、プラス50回あるんだよ、確かに。
あ、そうですよね。
タイトルが違ってて、一番初め。途中からタイトル、50回100ぐらい
だね。ってことは、だからまあ、6年
ぐらいは。
ぐらい、6年以上ぐらいか。
やってます。
第1回はね、パシフィックリムだったんだよ。
あ、映画の撮影だったんだよ。
そう。
へ
ぇー。あれ2013とか読んだもんね。
あー、あれ公開いつなんだろうな。
すごいよく覚えてますね。
いや、もうね、みんなでも全員で撮ったもん。
そう。
あ、そうなんですか。
しかもね、当時まだ、カラオケボックスとか、会議室とかじゃないっていうのを、まだあれがなかったから、
スタジオ借り
たの。
音楽リハースターを借りて。8人くらいで、なんかさ、打ち合わせしてたんだよね。メルマガの打ち合わせ兼、埼玉のラッパー系の何かとかで。
かもしんない
っすね。全員いたんだよね。当時執筆陣が。
そう。だから、当時の執筆陣のね、もうあの森下くるみさんとかもね。
そ
う、森下遥とかもいたしね。
はるか、あれ、はるかまだ、まだ加入してない時ですね。
そうか。
うん。
結構じゃ人数いました。
全然いた。そうそう、ごちゃごちゃ喋ってて、もう30分ぐらいしか喋ってないの。今余裕で1時間いっちゃうけど。
そんな短かったんですか？
確かに3、40分ぐらいしかなかったと思うよ。
へぇー。
まあそんなだったらね、あの、パシリム2013年でしたね。
あ、2013年。
なんで丸6年。
結構6年ぐらいやってんすね。
6年ちょいやりまして。で、あの、各週で新作映画。
はい。
なんで、ほんまと変わんないんですけど、うん、あの、期間が2週間に1回になるので。
じゃその代わりちょっと僕もって YouTube の方の、はい、アップを、
はい、
多めにしていくのと、ね、あと一応、今度各週で、このポッドキャストの過去の勝手に名作を、YouTube にもアップします。新旧新旧。まあ、何が旧なのかわかんないけど、まあ一応この200何十回、300回ぐらいあるから、まあね、名作っつうか、この回面白かったよみたいなのを、ちょっとアップしようかなと思ったりしてますので。
だいたい林さんが来てる時なん
だよ。そうなんだよ。
林さんも来た
よ。林さんも、ね、もうね、一回ね、入江監督がね、自分で手づから上げてんだよ、ね、過去、YouTube チャンネルに。
ああ、何本かね。
全然再生されてませんけど、ま
あ、いやいや、
じゃあそもね、映画を語る場は、はい、残していきたいと思いますので、はい、改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあこのコーナーからいきましょう。今週のメルマ MVP は誰だ？
誰だ？
僕たちは毎週映画メルマガを、配送してますが、メルマ MVP を決めていくコーナーです。
最後ですね。
2019年最後いきましょう。
は
い、
ですね、メルマガはですね、ボリュームが355号ということで、メリークリスマス、活弁とコメディ映画について号でございます。はい、まずはですね、はい、入江優監督による新編雑記映画でモテると思ったということで、はい、まあ、関東圏なんですけど、AI 崩壊の、はい、宣伝をされてるということで、
はい、
結構メディア出てますね、あの大沢さんと一緒にね、
うん。そうなんですよ。で、あの大沢さんと一緒に、登壇する、プロモーションの、
ね、
先行のね、うん、舞台挨拶を名古屋で、
ね、やってみたいですね、
行われたそうでして、そこでの、大沢さんの、素晴らしい、この、あの、
アクション、
この
行動が、
ある行動についてですね。
なんかもうバディ感やばいよ、今。
うん。
あの、監督と主演の、座長のバディ感が、ね。
で、あとやっぱりね、その、作品の規模とかね、うん、そういうのに関係なくね、
うんうん、
お客さんとどう接するかとかね、どう動くかみたいなね、お話をされておりました。
はい、
素晴らしいですね、これは。はい、そして、続いて僕らの産業レビューがございましてですね。
はい。
はい。一人気を吐いてたのは林先生ですかね。
はい。
いやー。早いよ。
お前、缶オフに入ったの
か。そうですね。年末感ありますよね。7本ぐらい。
しかも旧作じゃなくて新作で。
すげえなっていうね。はい。続いて、ボールペン画伯のですね、佐藤圭一郎さんはですね、はい、今週はお休みでございます。はい、
おば最後。
すい
ません。
やっぱクリスマスだからね。
クリスマスだからなんだ。
みんなクリスマスだ
から。そして、続いてですね、入江優がちょっと真面目に考えたモテる大人になるための映画術ということで、
はいはい、
今週はですね、はい、活弁。
そうなんですよね。
そうですね。須藤正幸監督、
久
々、はい、の、
はい、
新作ですね。
はい。
俺もね、ちょっとまだね、見れてないんですけども。
まだ私この間見てきました。
あ、ほんとに。はい、あ、そっか、レビュー上げてた？
はい。産業レビュー上げてます。先週かな？
うんうん。活弁ですね。大正時代のね、サイレント映画のね、あの活弁師の。俺も何回かね、さて。
え、僕も、なんだっけ。お前の、お前の話の途中に今ドリンクが届いたんだよ。
そうなんですよ。
忘れた。
あ、
活弁の話。
活弁の話。
俺もね、何回か、その、活弁付きの、サイレント映画活弁付き上映って、見に行ったことあるんだ
けど、
たまにやってるの。いや、面白いのよ。俺、4、5本ぐらいは見たかな。で、ちょっとね、興味のあるジャンルでもあるので、なんだってね、一人語り物が好きなんですよね、俺ね。でね、入江監督も最近結構、そういう特殊上映とかで、活弁師さん付きのね、上映見てるっていうのもあって、はい。で、活弁を見てきましたということで。今週の面白かったのは珍しくでもないか、まあ、定期的に来る、具体的な演出論に関しての言及っていうのがね、
現役映画監督が、
うん、
対策が控える、
うん、
現役映画監督が、
そう。
現役、現在進行形で放課を語るというね、
そう。しかも演出法、あるシーンの演出方法について細かく、
大先輩
と、ね、書いてて、
やっぱり面白いですよね。
なるほどって、こういうふうに、 考えて撮ったり、編集したりとかっていうね、
作業が。映画監督ならではの視点ですよね。
見えるので、ね、はい、続いてはですね、カット職人、林健一の終わった恋と映画を数えるということで、毎週映画のカットを数えていただいておりますがね、はい、今週はですね、
資料価値が出てきますよ。
2019年ね、平成ナンバーワン映画を数えるっていうことで、全30作品、すべて数えてですね、
うん、
令和元年を終えようとした林先生はですね、はい、平成ナンバーワン映画の、今年ね、最後の、メルマガ配送だったので、
はい、
今年最後にですね、この平成ナンバーワン映画の全30作品のカット数ランキングを発表していただいた上にですね、すべてのこの30作品の平均カット数を出して、何かが見えてくるんじゃないかっていう、で、平均カット数を知って、ああ、そうなんだっていうね、こんなことをやってる人はね、もう、林先生しかいないと思うんですけど、はい。
骨の折れる。
はい、総カット数はですね、ホニャララカット数ということで、これが平成ナンバーワン映画の平均カット数です。はい。でも面白かったですね。ちょっとだけ、話すと、1000、
うん、
カットを割る作品は一作もなかった。
ね、平成の間にはね。
はい、平成
のナンバーワン。ナンバーワンの
映画。ナンバーワン映画はですね、1000カットは一作も割っておりませんと。
はい。
はい、でこれがどんな数字なのかっていうのは。はい、
ぜひ見る前に。はい、無料で見ますから。
はい。
初月は、はい。
あ、そうですね。
はい、続いてですね、私でございますね。私はですね、俳優虫眼鏡というですね、はい、俳優の細やかな演技に、フォーカスを当てる、そんな連載してるんですが、うん、今週はですね、詩人層の殺人。
はい。
はい。やってますね、今ね。
やってます。
はい。浜辺美波さんと、神木隆之介さん。
うん、
はい。中村智也さん。
うん、ね。パフュームが主題歌で。
あ、パフュームそう、主題歌でね。結構前なんだけど、大川編集長が、前の連載これは映画になりますかって、その書評、
はい、
コーナーで詩人層の作品取り上げてた。まだ映画化になる前、
はい。
で、その後、俺ね、もらったのよ、本。原作の本、
おすすめで。
編集長に。
小
牧に絶対好きだと思うから、つって、うんうん。で、読んだら、めっちゃ面白かったわけよ、
うんうんうん。
で、ネタバレ超厳禁系の作品
で、
予告編でもね、かなりそこの部分は、
うん、
隠してるのを、本編見てきてね。
うん。
まあまあ、俺はもう本読んでるから知ってるんだけど、その驚きに関しては。
いや、本編じゃない、原作を読んでからのがいいかもしれないなって思いました。
あ、でも、そうかもね。
うん、なんか予告編ですごく、まあ、ミステリーの話で、
うんうん、
すごいそこを強調するじゃないですか、
うん。
で、その絶対言えないところを隠すじゃないですか。
うん、
あれをやっぱり知らないで、ミステリー期待していっちゃうと、
うん、
あ、斜め上からすごいの来たっていう衝撃が。
でもね、意外とっていうか、ここが、ミソなんだけど、ちゃんと本格ミステリーではあるってところが素晴らしいのよ。ちょっと古典的ですがある本格ミステリーなの。なんだけど、その設定の置き方が超突飛っていうか、
突飛すぎてびっくりしました。
そうなんですよ。なんで、まぁ、ちょっとその辺のことは別で、まあ、ミステリー映画のね、ならではのね、やっぱ探偵と助手的な立場とか、ミステリアスな人物とか、そういう時の演技みたいなのに関して、虫眼鏡しましたと。
はい。はいはい、
私、続いて、ラッパーの神水学者は全ての映画ヒップホップであるということで、新作映画語ってますが、サイゴンクチュールという映画をね、見てきました。
いや、全然知らなかった。
ね、僕も全然知らなかった。本当は、家族を思う時ってさ、映画が、
今
上
映中
で、はい、天皇地かな。で、お便りももらったし、パクシューさん見てくださいみたいなお便りも、
うんうん、
フリーの人、フリーなんか、なんだ、自営業の人は来ますよみたいに言われて、行ったんですけど、クリスマスの日に、25日の昼かな。やっぱ舐めてますね。満席でしたね。
あ、クリスマス本当に。
武蔵野館の、言うてもクリスマス25日平日よ、の2時ぐらいの会議満席で。
ただ、25日、水曜日だったんですよ、ね。
まあ、それもあったけどさ。
しかも、ケンローチの新作なんてクリスマス感はない
でしょと思って、やべえと思って、でも、じゃあ何見ようかなと思ったら、近くのケイズシネマで、時間の合
う
映画があったので、最後のクチュール見たんですけど、
うんうんうん、
これね、ベトナム映画で、ベトナムの、まあ、ファッション業界にまつわるコメディみたいな。
うんうんうんうん、うん。
なんで、もう、青剤ですよ。
青剤ね。
ドラムといえば。
青剤はいいよ。
いいよねっていう話をしてるんですけど、ね、でも、青剤っていいじゃん。
青剤持ってるんですよ。
あ、持ってる、
ね、持ってるんです。
あれでも作んないと体に合わなくない？
そうなんですよ。若干ちょっと違うんですけど。う
ん、なんか、本当に体の、でもあれは素晴らしい服だなと思って、で伝統服で。ファッションの伝統のアイコンが、青剤というアイコンがある国が、
うんうん、
昔と今にわたってタイムスリップをするんだけど、
うん、
で、ファッションを、伝統と今のファッションと、
うん、
女の子とお母さんとみたいな話で、
うん、まあ、女の子向け。
面白かったですね、女の子向きの、
うん、
ビタミンムービー。
ビタミン、
ちょっと見たいこれ。
でした。
はい。
続いてはですね、
はい、
このポッドキャストのガチ話が入ってございまして、
うんうん、はい、
はい、そして続いては、
はい、私亀田理沙の正しい色気の感じ方でございます、うん、イブの日に実はラストクリスマスを見に行ったんですね、
うん、
で、
うん、
クリスマスが今週配信だっていうので、
うん、
取り上げる気満々だったんですけど、うん、ちょ韓国映画のドアロックの方に私は、
俺ね、サイゴンクチュールかドアロックかで迷ったの。
あ、そうだった。
ただ迷ったらケースだろうと思って。
それね、素晴らしい選択
だった。シネマの新宿
行きます。そうそう、シネマだったんですね。
そうだったらそっち行きます。
そうそう、ドアロック、ね、
そう、ドアロック。いや、ちょっとまあストーカーものといえばストーカーものなんですけども、ちょっとかなりホラー色が強いというか、
うん、
これを見て一人暮らしの女性は家に
そう帰りづらい。そういう設定だもんね。
めちゃくちゃ怖くって。で、その中で、まあ、主人公の、コン・ヒョジョンさん、ヒョジンさんが演じる、ギョンミンの、ドアノブというか、ドアの覗き穴。
覗き穴ね。
覗く穴ワンカットと、最後の、犯人との対峙のその犯人が、ね、なんでしょうねって不思議な色気を醸し出してて。で、そこから、いろいろ私1年間見てきた、色気を探ってきた映画と、自分の中の、あっていうなんか浮かんだものと、ちょっとミックスしていろいろ書かせていただきました。
う
ん、
はい。
はい。
あり
がとうございます。カメリさんならではでしたね。
はい。
続いてはですね、
はい、
みんなのディグのコーナーでございまして、はい、今週のディグはですね、おじいちゃん映画ですね。
お題映画
です。はい。で、おじいちゃん映画のディグを、これは後ほどガチ話の方で、
うんうん、
ご紹介いたしますと。
はい。
で、美人主婦藤子さんによるですね、特集、情報コーナーが、ございまして、最後にですね、いつもはですね、
うん、
入江監督と大川編集長の読書対談をやってるんですが、
う
ん、最近ね、番外編続いてますね。はい、ですね、今週はですね、
はい、
大川編集長が、
はい、
私も大好きな、賢、
はい、
竜。
賢竜ね。
はい、というですね、中国の、
はい、
中国じゃないですね、中国系アメリカ人の、
うん、
小説家の方がいらっしゃるんですが、
はい、
その方の、短編を、はい、
はい、
紹介して、いただいておりましてですね。
はい。
私ですね。あ、そうそう。まあ、ちょっとだけ、その AI、とか、うん、絡めてる短編なんですが、
はい。
ですね、賢竜はですね、岡編集長もちょっと紹介してましたけど、神の動物園っていう短編があって、うんうん、まあ、それが、タイトルの短編集になってるんですけど、それでですね、ネビラ賞とヒューゴー賞とって、まあ、要するに アメリカの、一番トップの SF の、文学賞をね、
うん、
その短編だけでね、二、うん、つかな三つかな、そう、受賞してる作品があってね。
すごい
です
ね。
すごいの。でね、すごいのよ。
今日5位少ねえな、みんな。
まあ、ぜひ、文庫版にもなってるんで、
はい、
読まれる。機会があったら、ぜひ読んでみてくださいと。
はい。
はい。ね、中国の、その文化的、歴史的、
うん、
背景とか、その、なんていうのかな、地元のとか文化とか民族としての歴史、みたいなのと、
うん、
超最先端な SF とかの融合みたいなのが、すごいのよ。この賢竜
が、ね。ほうほう
ほう。こことここ繋げるみたいな。話が結構すごくて。で、話は長くなりますが、もし小説読むのまだめんどくさいなっていう人は、ネットフリックスに、ラブデスロボットっていう、
はいはいはい、
SF 短編集、
アニメ集、
アニメの SF 短編集があるのね。
あれ面白いよ。俺も小牧に勧められて、うん、 だ 10分、15分ものもあれば、30分くらいのものもあれば、
はい、サクッと見れて、非常にどれもでき、クオリティがめっちゃ高いんだけど、その中にね、グッドハンティングっていうね、うん、良い狩りをっていう話があって、それは剣竜の原作の短編をアニメーション化してるやつで、それを見るとね、あ、なるほど、こういうテイスト系の人なのかなっていうのがね、ちょっとわかると思う。
あれ中国っぽいやつ？グッドハンティング。
あ、そうです。
あ、絵が綺麗で。ええ、あ、はい、ちょっとエログロじゃないけど、うん、もうありそう、ありながら。
中国のヨーコって、あの、まあ、要するにあの、キツネの、うん、
はい、
あの、化け物ってさ、あるじゃん。妖怪物、
はい。
妖怪物かなって思って見てると、スチームパンクみたいな感じになってくっていうね、すごい話なのよ。
別に入ってくる。
アムレスロボットは、あの、全話、アニメーションも違うのよ。もう監督から違うから、
そう。
いろんな 3D のアニメもあるし、2D もあるし、いろんな種類のアニメが見れたりはすごいですね。
ラブレスロボットっていうパッケージにな
ってるんですか？はい、うん。
なので、おすすめでございますと。
そんな、
はい。
メルマガでしたが、
はい。今週のですね、MVP をですね、大川編集長にいただいております。
はい。
令和元年、最後の MVP は、井出監督の発言表と、
はいはい、
映画表としてもちろん読ませる内容なのですが、うん、コメディ映画の演出を具体的に解説する部分が面白かったのですと、うん、はい、で、ちなみに私個人宛てにですね、詩人間の殺人、うん、映画版がホニャララなのってなんかいい話だなっていう、
原作も読んだ人から
っていうですね、はい、感想もいただきましたと。はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
続いて DDD さんが送ってくれる勝手に読書賞。はい。ボリューム355。ボリューム355行きましょう。
はい。
あ、DDD でございます。はい、今年いっぱいでなくなってしまう東方シネマズの1ヶ月パスポート。そうなんですよね。
お
ぉ、今年12月であの制度終わりなんですよ。
嘘、
もう数日で終わった。
やべえ、俺使いそびれた。
溜まってる？
溜まって
る。5000いってる？
6000 超えてます。
じゃあもう今行った方がいい。今まだ大丈夫。
あ、え？
だからこの12月中に申請してパスポートにすれば、1ヶ月いける。
あ、来年？
そう。
1月。
1月。
あぶねあぶね。
うぃー。
そうなの。
DDD さん、ありがとうございます。
俺の、あの、一緒に仕事してる、とある声優の方も、1ヶ月パスをほぼ毎年使ってて、今年はもう31日に申請して、最後の最後に、で、1月1ヶ月まで行こうかと思ってます。
危ない。
まあね、そんな、1ヶ月パスポート、
はい、
マイルが溜まったので発行してきました。
はい、
それで映画隅っこ暮らしを鑑賞、
うん、
クライマックスで思いがけず号泣。
いや、わかる。
ポッドキャストのお便りでロンペさんもおっしゃっていたことですが、子供向けの内容がそのまま子供の世界観で構築されていって、そのまっすぐな物語にほろりとくる。
うん、
なかなかないことだと思いました。
うん
うん、
で、パスを使って見逃してる作品や、などね、見ようかなと思ってます。
うん。
年末年始一番いいか。
うん。
でも俺も去年やったんだけどさ、
ええ。
意外と東京日比谷とか新宿だとさ、
うん。
パスポートの上限来てますって言われる。
ああ、上限ね。そうそうそう。
上限来てます
か？わかんないけど。
上限があるの？
あ、上限が。
ただ、それは別に明かされてなくて、
え？
謎なの。
そう。
どこに問い合わせれば。
それも言って、教えてくんだよ。
なんで？
あの、パスポートとか、あとあの、
6ポイント無料鑑賞も、この上演は、もう上限ですって、よくわかんないんだ
けど。
意地悪されるん
だから1回の上演に関して、何人って枠が決まってると思う
んだよね。決まってんだと思うんだよね。
あー、それの上限なんです
ね。だから結構無料パス使ってる人いるんだなと思ったり、それが嘘つかれてるかどっちかだな
って。そんなことあります
か。まあ行きましょう、355。勝手に読者賞は、はい、井出監督の関東圏。
うん。
AI 崩壊の名古屋キャンペーンのお話、大沢たかさんの胸熱エピソード素敵でしたが、うん、地元地域の人間としてはお二人がテレビ出演された様子を、なるほど。
ああ、なるほど。
見たりしてね、そこに面白さも感じたと。
うん、
ちなみに SR3、名古屋シネマスコーラで公開していた当時、バイトしていた受付嬢、なべこが、テレビの入江監督を見て、最初は怖い人って思ったけど、本当はすごく優しい人、いろいろ思い出してうるうると、ツイッターも書いてたりするのも良かった。はい、です。地域密着な映画トークでしたね。辞典は、大川編集長のループの中で、ループの中での書評。記事前半、剣竜の壺を押さえた略歴まとめがうまい。後半、AI 崩壊とも繋がりそうなテーマ。興味も持ってきました。ね、素晴らしい記事でしたと。さて、2019年も勝手に読者賞が今回最後。私自身2020年は任される仕事が増える上、仕事も忙しくなりそうで、映画館に行く回数が減ってしまうよう考えしてますと、少なくとも、メルマガは追いかけていきたいと思ってます。年末年始で一周空いて2020年もまた興味深い記事を、期待していますと。
はい。
実はね、あの、DDDさんね、一周前の分もね、送ってくれててね、読めてないんですけど、ちょっと簡単にいきます。これちょっとね、はい、カメリさんの話があるんで、
うん、
まあ、 364号分ね。
うん。はい。
354。
はい。
で、12月8日の話、ちょっと前の話ですけど、はい、カメリサ主演、出演の東京キャラバン。はい。ネット中継され見ることができた。
ありがとうございます。
ネット中継あったね。
そうなんです。
ね、現地の人のお話を物語と音楽で紡ぐ短編集といった構成で、カメディサはダンサーを夢見て大阪へ行くも、事情で倉敷へ帰ることになる女性。で、板橋俊也くんは、はい、そんなカメディサのことが好きで、地元の備中神楽も好きな男性。はい、まあ、地元の男って感じだね。
はい。
演劇と音楽、そして後半は備中神楽も登場。
はい、そうなんです。
って内容でしたが、亀田さんはツンとする内面では何もできない自分へのもどかしさがあって、板橋さんとの会話中、突如感情が決壊するという、喜怒哀楽の激しい役を公演されておりました。板橋さんも、神楽が好きで東京の仕事を辞めて地元に帰ってくる役を演じたため、神楽の変わり激しい動きも、香川に加わって激しい動きも演じていて身体性の高さを感じました。
はい、
褒めとりますよ。
すごい上手にまとめていただいて。
ネット中継やってたんだね。
そうなんです。1日3回あるうちの2回目、お昼の回だけ、ネット中、インターネット中継があり
ました。そうなんだ。
リアルタイムで。
リアルタイムで。
すごいね。
びっくりしました。
そんな時代だね、でも、ね。
すごいですね。
あ、でもそれも有料とかなのかな？
いえ、無料で。
あ、そうなんだ。
はい、ホームページにアクセスしただければ見れるというもので
した。ちなみにね、一週前の、メルマガの読者賞は、ケイチロウさんのドクタースリープ。
うん。
で、時点は、コマケル君のゴーストマスター。
うん。
あ、そうか。そうでしたね、先週。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあ本編行きましょう。
はい。
もう今日いいよ、何分来ても。これ、ねね、最後だし。今週のモテムービーはなんだ？
なんだ
今週扱う映画は、ジュマンジネクストレベル。
よ、
どんな映画かお願いします。
また貸し、任しといてくださいよ。
ずっと任してんの？
ちょっと出す前に、はい、ちょっと今出す作業してるから、
はい、
それの間にちょっと聞いて、
はい、
この間ね、下北で忘年会して、うん、で、店変えようって外歩いてたら、
はい、
後ろからなんか、ぶってえ腕にさ、ぐらしってさ、首つかまれてさ、怖っと思ったらさ、うん、板橋俊也だった。
おい、小牧さんじゃないですか。
って、あいつ、もうね、あのね、近くで見るとね、よりおでこが狭いのよ。
おでこ狭い
んだよ、ね。
毛量がさ、
毛量がすごいね。
多すぎて。
密集してる
ね。調子に乗ってましたよ、もう。ぐいぐい、今年はね、ぐいぐい来てましたから。はい、はい、お待たせいたしました。
はい、
ジュマンジ、ネクストレベルでございます、
はい。
テレビゲームの世界に吸い込まれた高校生たちが、本来の姿をかけ離れたゲームキャラクターのアバターとなって冒険を繰り広げる、ジュマンジウェルカムトゥジャングルの続編でございます。はい、ということで、
はい、
どうですかね。
はい、行きましょうか。
はい。
3人見れてる。
はい、見れてますね。
先ほど見てきました。
うん、
ち
なみに、
はい、
監督、
はい、
はですね、
はい、
監督とですね、脚本はですね、
はい、
一作目と変わらず、はい、ジェイク・カスダンですね、
え
ー。はい、ジェイク・カスダンさんでございます。で、主要登場人物も今回は全く変わっておりません。
はい、
で、2ならではの ゲスト的に、
はい、
なかなか素晴らしい。
素晴らしいですね。
はい、ゲストが出ております。
い
さあさあ、どうでしょうか、うん、僕、多分、うん、一作前のウェルカムトゥジャングルは、
はい、
ポッドキャストでも語って、僕は原稿も書いて星を3つつけてる派ですね。
私もですね、
はい、
この機会にですね、
はい、
1を見直しまして、
はい、僕もですよ。
一さんと監督一緒なんですか？
違います、
うんうん、
まあちょっと。ちょっと振り返ろうかなと思って、ジュマンジね。
そうですね。まずそもそもジュマンジとは、
はい、
うん、
あ、それ私、実は1に見れてなくて、
いや、いいですか？
そのまま
行き
た
い。
すごい ね、
いいね。
あ、それはね、聞きたい。
いいね、むしろ聞きたいね。
聞きたいね。
最初にちょっと、最初に亀井さんから聞いちゃう。あ、でも、そうやって話せる映画でもないか。むしろ、
でも、むしろ
亀井さんから。
1、2作目のことはどれぐらい知ってる？知らない？
その、
タイトル、
うん、あらすじ、設定は知ってました。
うんうん、ゲームの中に入っちゃう
とか、ね、はい。ちょっとシュガーラッシュにも近いのかなと思いながら。
あー。
見たら、まあ、
そうでもないもんね。
そうでもないですよ。違ったって
思う。ゲームの裏側の話じゃないから。
でもね、ちょっとね、じゃあ、せっかくなんで、
はい、
もう、いきなり2初見だった亀井さんに、
いや、これがね、釣りじゃない。
釣りじゃないわ。
いや、まあまあ、それはね、後でおっさんたちが求める。あれ、
すげえ不意もなくて。
亀井さんが思った疑問とかを聞きたいわけ。
聞きたい。
はぁ、はぁ、はぁ。
俺なんか先に説明しちゃうと、解消されちゃうから。
いいよ、ちょっと亀井さんから行こうよ。
どこだった
ザックバランに。
あれ、今回、続編でっていうので見て、ま、ざっくりというか、いろいろわかんないこともありつつ、話は進んでいきながら、もう、そこまでクエスチョンじゃなく、あ、前回こういうことがあったんだなってわかるようにはちゃんとしてくれてたんですよ。だから、すごい、ま、見れるっちゃ見れるんですけども、そもそもゲームに入る機械が壊れていたっていうのと、彼がなぜあれに固執したのかっていう、その動機みたいなのは、やっぱりちょっと見てない部分は、
まあ、そうね。
壊れたのでも直そうとして、それが、ちょっと自分の力で、誤差を起こして、また入っちゃうっていう。それを一体なんでだったんだろうっていうのがまず疑問だったのと、ジュマンジュって、面白いですね。
面白い、
ね、超面白くて。
それは伝わったらよかったね。
あ、ほん
と。めっちゃ面白くて。ゲームのキャラクターは、新キャラがまずいたのかどうかっていうのは、どうだったのかなっていう。前回で引き続きだったのか。しかもその、現世とゲームのキャラクターが、完全にまあ、画面内では分かれるわけじゃないですか。ゲームの世界はゲームの世界でしかないじゃないですか。
例えば、ロック様のキャラクターはロック様がやってんだもんね。中身は、現世の違う
人。違う人っていう。あれが伝わるのってすごいなと思って。
これはね、
あのね、そうなの
よ。この映画で一番すごいところ。
びっくりしました。
ドウェイン・ジョンソンは意外と芝居が上手いんだっていうね。
そうですよ。
意外とって言うとあれだけど。
本当にね。
うん。
達者ですよ。
ちゃんと中の人は別っていうのが。
わかるよ。
わかるんです。
で、分かったり、ギャップがあるっていうのが、その、前作の、ウェルカムトゥ
ジャングル
の、やっぱね、発明でめちゃ面白いとこだったんで。
そこは1と違うところ。
1と違う。
で、
ゼロね。
ゼロ
ね。
で、今回の2は、1を踏まえた上でさらにひねってるわけ。
そ
う。
中の人の配置を。
そう
そう。
その辺が、
でも伝わってるの面白いね。
伝わってるんだね、
すごいわかりました。最後の最後まで。
うん。
でも確かに、1を見なくても、あの設定が面白いようにツイストしてるね。まあ、細かいこと言わないけど、まあ、いろんなキャラになったりというか。まあね、
そうそうそう。2ならではの拡大方法はしてるわけ
ね。
あ、その、まあ、入れ、バシンって言って、これ言っていいの？
まあ、やめたもんな。
バシンってあの瞬間が、じゃあ、2オリジナルというか、空だった
の？あれは完全に1を踏まえたネタだね。
あ、じゃこれ見た後に1を見ると、そのネタの根源がわかるという。
絶対1見て。
見ます？
本当にいい映画。
そう、本当は見てからやっぱり行くべきだなと思って
た。亀さん配信系のやつはなんか入ってんだっけ？
アマプラはあるんです
よ。アマプラあるんか。
あったね、あったんですよ。で、見ようと思ってたんですけど、もうこの年末年始で、家に帰るともうお風呂入って寝るしかできなくて。
じゃあ、あれだね、見れるね。
もうお正月でゆっくり見ようかなと思って
ます。あ、じゃあ結構楽しめた。
めちゃくちゃ楽しかったです。ボリュームがありすぎてちょっと、
長さはどんぐらいだったんだろう。
今回はね、
123分。
そう、2時間ちょい超えしてるんです
よ。ちょい長かったんだ。
はい。
一作目がね、2時間ないぐらい。
ああ、そう
か。まぁちょっとだけ長いかな。
一作目が、の長さがですね。
多分ね、119
分。まぁほぼ一緒だね。
まぁ大体一緒ぐらいだね。
オッケー。じゃあちょっと、振り返りますか？
はい。お願いします。
もともとまずね。
はい。
ちょっとね、俺、さっきささっと喋ったの。一作目、ジュマンジ。映画、1995年。ロビン・ウィリアムス、おじさんが主演で。
あれ、そんな前なの？
で、ジュマンジってもともと、ボードゲームがあったらしい。本物。本当に、ジュマンジって絵本とボードゲームがあって、それを扱った、だからテレビじゃない。ゼロ。
そもそも。
ボードゲームの世界で、一番違うのが、ボードゲームの世界に入るんじゃなくて、ボードゲームの世界がこっちに来るみたいな。現世がボードゲームに。これを知るとですね、
これを知ると今回の
ラストの意味が変わるんです。これちょっとガチ話でしてますけど、そうなんですよ。
でね、元々だからゼロね、最初のジュマンジはアナログのボードゲーム。いわゆるサイコロ振って、マス進めて、そう。で、ゴールを目指すっていうタイプのゲーム
なん
で マスに止まったことっていうのはクリアしなきゃいけないね、人生ゲームと一緒、でそれでさまざまなものがゲームの暗中に実際 に、ま、
街の中とかに
実物として現れて
しまうっていう世界になっちゃう。
うわラストが全然うわ
変わるでしょ。
変わります、うん、エンドロールの出てきた小道具で、
うんとかでしょ。
そうそうそう。
そうなの。そう
これ一切物語出てきてないのに。
うん、でね、それが95年。まあこれもいい映画で、うん、すごい、ヒットもしてて、で、僕らも子供ながらね、若い頃見てた、うん、ジュマンジといえば、
うん、
ゲーム感がある。で、そっからなぜか、うん2017かな、
うん、?2 年前ですね。
ウェルカムトゥジャングルがあって、なんかそのボードゲームがテレビゲームに進化してる、うん、っていう描写もあるんだけど、うん
はい、
で、全然で逆なの。ウェルカムトゥジャングルは、オタクとか、イケてるやつとか、
はい、
女の子もイケてるやつ、イケてないやつ、4人組出てたでしょ。
はいはい、
あの4人組がゲームに入ってしまう、うん。で、入ることによって、全員真逆のキャラになるわけ。オタクがマッチョ。
うん、
マッチョがチビ。
チビ。
オタクの女の子がイケてる女の子。イケてる女の子がジャック・ブラック。で、この映画すごかったところが、まず、1話、前作は、まず、設定がだんだん分かる面白さなんだよね。このゲームって、まずどんなゲームなのっていうのも分かっていくし。
そう、テレビゲームの中に入るのは初だったから。
そうそう。例えば、まあ、1枚目はこの手首に出る、
ライフ
が3個あるっていう、いわゆるそのレトロゲーム感の設定があって、で、プラス、さっきの内面と外面が違うことで、より内面を巡る面白さ で、ゲームをプレイすることって成長する面白さには、
はい、
トライして、それと思春期がマッチして、最高すぎるっていう。
はぁ。そう。
結構重要なのが、はい、そもそも主要登場人物のこの4人ね、
はい、
元高校生、今大学、2は大学生
です。そう、そこに、
はい、
最初ね、高校生なんだ
けど。高1とか2とかね。
この4人はね、友達じゃないの。
え、違うんですか？
居残りをしたの。まあ、いろんな。
男同士は、昔から知ってるんだけど、親友みたいな立ち位置じゃないの。
だからさ、高校入ってさ、うん、黒人の男の子はさ、スポーツできて、
イケ
イケになって、で、白人の男の子は、ちょっとナードで、オタクで、で、だんだん距離ができちゃってたっていうつながりがあった
の。そう。昔から一応知ってるけど、
はい
ちょっと今は、疎遠っていうか、なんか、ちょっと、
グループ違ってきちゃって。
そうそうそう。で、力関係もちょっとあって、みたいな、で、女の子とかは、もう、知ってるけど、全く違う世界が。真面目すぎる感じの、硬い女の子と、超ギャル。みたいな、女の子。
学級員タイプとギャルの世界違う
から、ね、
クールカース
ト。居残りしてたら、はい、ひょんなことでゲームに入っちゃって、
は
い、最初は仲も良くないから、それが仲良くなってくっていう素晴らしさ、そのキャラも変わって外形と内面変わるから、本音が逆に出てくるみたいなこともあって、で、だから2ではね、最新作でも親友にな
ったら、
そのきっかけ、そのきっかけが1なんです。
そうそうそう。
ああ、そうだったんですね。
で、今回の2は、じゃあ、何が、1からツイストをかけて、だってさ、同じメンバーが入る、じゃあ、
うん、
ちょっとさ、
うんうんうん、
ちょっと2にしては物足りないじゃんって思うでしょ、
そこで登場する
のか。で、まあ予告編でね、
予告編で見ました。
そうそうそう、出てると思うんだけど、ダブルダニーですよ。
そうですよ、
ダニー・グローバーとね、はい、ダニー・デビーと、
はい。今度はおじいちゃんって
出てる。そう。名優おじいちゃんが、ね、名優の、う
ん、の、名優おじいちゃんがね。
二人入ってきて、だから実はキャラも増えてるん
です。そこの二人が新キャラとして。
そう、登場人物としても新キャラだし、ゲームの中でもアジア系の女の子とかは新キャラだし。
おぉ、あの子すごい好きです。
まあ、要するにね、入る人数が増えると、キャラも増えるん
ですよ。そうですね。
そうそう。
そうでもね、すごく、だから、ワンはだから一周目の、まずこの、ジュマンジっていうテレビゲームの世界観の面白さ、で、カメリさんも言ってたけど、マジで中が見える、あのコメディアンの名優たちの
すごさ、
すごいじゃん。
中の人物透けてくるっていう。
ね、ほんとワン見て、
そうなの。
俺2018年一番好きなキスシーンあるから。
うわぁ
ぁぁぁこれ最高
な
あ、ゼロじゃなくって。
で、それ踏まえて2でもキスするでしょ。
うん。
違うなぁ、でもなぁ。違って見えてくるから、ワン見ると。で、まあ、2の話行きましょうか。
は
い、
要するに、2は、はい、ワンの入った時に、はい、みんな最初は違和感なんだけど、要するに、物語進んでいくとさ、 しっくりくるじゃん、自分が入ってるキャラクターの ことを理解してきて、
これ前回やったしとか言ってます。
そうそうそうそう。なんだけど、その2だと、その入るのがバラバラになるってところがまず面白いわけ。
あ、確かに最初うわって入った時に、
そう。
選んでねえし
って言ってた。そうそうそう。本当にあのオタクの子がロック様に入ったって。だから言ったって。あの、ゲームの中では最強の主人公に なれるから、落ち込んだから、またあのゲームの世界に行っちゃったの、衝動的に。っていうのが2のマスター
って、ね。はい。
だこれはね、その、やっぱね、やってるドウェイン・ジョンソンとかね、
すげえ、
ジャック・ブラックとかね、カレン・ゲレンとかね、
ケビン・ハート。
ケビン・ハートとかね、さ、
途中で変わったけどさ、今、はい、言っちゃったけど、まあ、ダニー・グローバーのさ、話し方の真似とか、超笑うよね。
そうなんだ。
で、楽しみが、だから、一作目知ってるから、違うネタで、なんか、踏まえたネタで来てる面白さ。まあ、っていうのもあったり、ね、しましたね。だから、ワンの方が、やっぱり一周目で、新鮮で、ベタが全部面白くて、で、やっぱゲームと青春ってめちゃめちゃマッチングが良くて、ゲームから帰ってきた後のね、アウトロも最高なの、ワンは。ワンの話長えな。で、まあ、ツーになって、ツーはやっぱそれ踏まえてね、よりわちゃわちゃ、もう全力でやるっていう感じにはなってるよね。
だから、場所立てとかも、かなり、アップグレード、2はしてる。で、派手な
場面も。派手なんで、全然派手なんで。
もう、
めちゃうまいからね。1はもっと古いゲームっぽい簡単なミッション。もっとその敵も多くないし、難しくないし。
ゲームステージがすごい今時だなと思って。
そう、もっとすごいシンプルだったよね。今回はそこのアップデートすごかったね。
やっぱね、2っていうのは、やっぱ拡大だから。
そ
うね。人数も拡大するし、規模も拡大するしっていう。で、そこをもって、脚本が雑になったっていう風に捉えるか否か
はある
っていうところだと思うよね。で、これはね、もうでも、続編の、宿命っていうか、も
う
しょうがないところだから、これはこれでっていうので、ビジュアル面だったりとか、あとはもう、やっぱお馴染みになってるっていうのが、そうそう、
よっ、ドエンやと思って言いたくなるからさ。それはしっかりやってくれてね。
ドウェイン・ジョンソンはね、のキャラはね、ゲームの中
は
ね、得意技、みんな、ステータス出してたでしょ。
あ、そうです。
左胸をポッと押すと、
画面が出る。
そう、画面が出るんだけど。あそこに決め顔ってあったでしょ。
ドイーン、ドイーンって音が鳴って。ドイーン
あの切り返すの。私、本当に。
フェロモンっていう。確かね、フェロモンとか言うね。
どこで使えるの？
でもあの決め顔が中の人が違うと、
そうなの。
ちょっと違うみたいなのが、やっぱあの辺の芸がね、めちゃめちゃ細かいの
よね。だからドウェイン・ジョンソンとケビン・ハートがやっぱりすごかったわ。あと、もちろんジャック・ブラック。ジャック・ブラックは一作目は女の子が入ったから、だよね。今回ね、黒人が入ったから、黒人喋りガンガンするんじゃんみたいな。
一発でわかるんですよね。
あれはね、だから、一作目の時も多分話したけど、作り方はやっぱ、子供たちとのコミュニケーションを、ちゃんと取ってみたいなことを言ってましたね。揃えるようにね、トーンをね。
で、今回の大ボスは、ニューキャラ。
はい。
残虐王、ユルゲンっていうね。
あの人はね。
はい。で、っていう悪いキャラがいたでしょ？
はい。もうゲームの中の。
わかりやすい時ね。
ザ、大ボスの王様って感じだったでしょ？で、あの人とあの世界観ね、ちょっと中世っぽい感じで、騎士団みたいなのとかが混ざってる感じの、あの構成だったり、ビジュアルは、完全に、ゲームオブスローンズっていう、そのドラマの世界観で、で、プラス、
誰が横のにして
る。そうそう。で、このユルゲンっていう、この、今回のボスキャラを演じてるのは、ロリー・マッキャンっていう人なんだけど、この人はゲームオブスローンズで、
ほぼ似たようなキャラをやってる。
ハウンドっていう、凶暴な男をずーっと演じてた人なの。
だから俺もよって思った。わー、やっきゃ、そこか。だからみんなやっぱゲースローの俳優出世していくんだよね。
そうなんだ。
ど
う
やってやっぱね、いいキャラクターで出すんですね。
やっぱね、スクリーン出てくるし、なんかね、やっぱね、ゲーム世界だから、ちょっと過剰だったりとか、大行だったりするっていうのは、多分、そのゲースローを見てる人にとっては、若干のパロディ的な感
なるよね。
そう見えて、で、ゲーム内世界だから、うん、その、過剰さもいいっていう感じになるっていうキャスティングもね、今回は、
ずるい。
面白かったんで、ちょっと。
まあ、やっぱ本当に、増やしたなって映画だったね。うん、ネタを。
うん、
もうすごい、素晴らしい設定だから、ゼロだと逆だからさ、で、ゼロってもっとヒリヒリ、そんなコメディ、まあ、コメディあるけど、もっとヒリヒリするんだよ、意外とゼロのジュマンジって。
あ、そう、だゼロはね、どっちかというと、その、ジュブナイルものだったのよ、うん、それあの、
お父、はい、
ね、兄弟なの。で、主人公が。これで子供なのよ。
そう。
ああ、
そう。で、ロビン・ウィリアムスは、そのゲーム内で出てこれなくなっちゃった、昔の子供なの。
そう
な
の。そう
なの、うん。っていう設定なの。
うん、
で若干ね、ジュブナイルもので、で、そこから、このウェルカムトジャングルは、
少し年も上がって。
で、高校生の青春もの。
うん、
ゼロはね、小学生ぐらいね、
う
ん、本当に小さい兄弟。
ちっちゃい兄弟、う
ん。なんか日本の邦画みたいですね。
あ、まあ、
日本の、日本の、その90年代とかは子供小学生とかの中で、
ね、
今流行ってるやっぱりちょっと高校生の
ものが
多かったり。
で、今回は、じゃあどこにドラマの焦点があるかっていうと、今度はおじいちゃん層になるっていう。だからね、ダニー・グローバーとダニー・デビートが、
うん、
でね、俺ダニー・デビートは、もう、ダニー・グローバーも、これダブルダニー結構久々にがっつり見たんだけど、やっぱね、ダニー、特にデビートの方はね、
抜群です
ね。やっぱいい、ほんと素敵ね。うん。ちょっとネタバレに、まあ、ならないか。
ならないで。
決め顔ちゃんとするのよ。本人で。
あれいいですよね。
あれいい。
あれめっちゃ良かったね。
めっちゃいい。
なんか、ワンになかった、
うん、
あの、逆の、なんていうの、ツイスト聞いたネタね。を入れてくれてたりする。
ははははは。
なんかあの辺の作りは、ワンの時見ても、思ったけど、やっぱりうまいのよ、すごい。
うん。虫眼鏡的にも。
うん。
あともう一人キャラクターで、不思議な人がいたんですけど、一人。
あ、わかんなかったでしょ。
そう。あれはね、ワンに。
あれは、
見ないとわかんない。
そう、今回は、いつおなじみ4人組高校生と、その、おじいちゃんと、おじいちゃんの、まあ、
友達
の、
6人と、プラス1人いた
プラス1人。
あれはね、ワンの物語にめちゃくちゃ絡んでくる人なんです。
あの、すごい超強力な助っ人的な感じで。
で、あの人のドラマは、その、ウェルカムトジャングルの中で、めちゃくちゃいい話な、SF 的にもいい話だし。
SF ロマンティック、こんな映画方あるか。
めっちゃうまいんだけど、今回ね、パート2でまさかの復活っていうね。
お？
うん。
だから今出てたからね。
はい。
うん。
ほんと、だから、そう、あの辺はね、やっぱね、2ならではっていうか、良くも悪くも2ならではで、1を見てないと膨らまないネタでは、あるんですよ。
まあ確かにね、説明あんまないからわかんない。
そう、サクッとできて、今、前の作品ですごい出てきた人なんだろうなとは思いつつ。
うん。
めちゃめちゃ、このゲーム設定にも超関わるし、そんなにいっぱい出てないんだけど、
そうなのよ。
キーパーソン的な匂いだけ醸し出して。
だからやっぱね、ワンの方が素晴らしいと思うよ、それは。少ないし、要素が少ないし、新しいフレッシュさを全部、本当によくまとめたなと思って、普通はそれ膨らまして、で、やっぱゲームとライフ、命の話をね、普通はだからおじいちゃんを出すことで、新ネタとしては入れてたりっていうアップデートはある。
そこは話の中に絡んでくる
ね。
だからその、結構映画の中で、年を取ること、要するにその人生をこう経ていくことっていうのに対しての、やっぱアンサーがちゃんとおじいちゃんたちは出してくれるっていうのが、2のいいところ。
二人それぞれのアンサーがありました
けど
ね。
そうそうそうそう。
いい。
まあ、僕個人的には1は3点で、2は2点だけど。まあ、散らかってる部分はなくないな。
まあそうですね。
なくはないなとは思いつつ、でまあ、1と2セットでぜひみたいな。
うん。
お正月見ますよ
ね。
いやー、だからね、いいよ。この2見てから、1を見直すっていうのはなかなかできないから。俺らはもうできないから。
見ちゃってるから。このままじゃ映画館も見逃すし、もう、2も見れ、2っていうかその1も見れないしっていうので、もう行ってしまえと思って。
なるほど。素晴らしい判断だと思います。いやー、やっぱいい、いい映画。
面白い。
やっぱね、2時間で本当にサクッと見れて、で、ね、やっぱ気持ちよく出れるから、これはね、 あの、今でもやっぱ年末ものに押されて、うん、まあ、特に具体的にはスターウォーズに押されてね、どんどん、あの、ちょっと、
減ってるね。
そうそうそう、ちっちゃいところに。
ちっちゃいところに来ていくから。回数も減ってるしね。
まだまだ。
まだ見逃してる方は、
はい、ぜひ、ワンから。まあ、ゼロはね、別にいつ見たっていいよね。
うん。
まあ、ゼロは本当別にいつ見たっていいと思う。さあ、単体で成り立ってるんで。
ええ。
ただ、これを、まあ、ガチバシ行きましょう。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
お便り来ております。
はい、
ね、さてさてさてさて。ふつおった。
はい。
杉山下郎さん。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
スターウォーズとヒクドドラゴンに妖怪ウォッチという3本を見ました。
すごい。すごいすごい。
今年最後の映画館は妖怪ウォッチにしました。
はい。
スターウォーズで熱狂している中で、潜入捜査のごとく見ていきます。
はい。
すごいのは自分が知っている設定を毎年覆す大胆さ。一回も見たことないわ、妖怪ウォッチ。
俺も全く。
おいっ子はまだ2歳なので、まだかなと思っていますが、一緒に見たいのかな、
うん、
エンディングでまさかの点々点があるらしいです。でこの頃マインドに溢れてびっくりしましたと。PS、AI 他にここも始まり、1月は見たい映画が溢れて悩ましいです。
はい。
そう、始まりましたね、映画館でガッツリと。
ガッツリと出てまいりました。
お題が感想、ロンペさんです。
はい、ありがとうございます。
自慢にネクストレベル、字幕で1回、吹き替えで1回、計2回。
おぉ、雨雪みたいな方。
メインキャスト、ゲーム内キャラを続投させながら、プレイヤー、かっこ中身を変えていくという面白さ、うん、もうおじいちゃん2人でしたね、と。意外な変化のある、いい続編になっていたと思います。
うん、
ぼんやり吹き替えで見るのがいいんじゃないかなと思って、2回目を見たのですが、やっぱり良かった、
うん。
ケビン・ハートがダニー・グローバーに見えてきたり、
うん、
オークワフィナね、あの女の子ね、アジア系の。
ミン。
ミン役ね、あの実はあの子ラップもやるんですよね。
そう。
がダニー・デビートに見えてきた。来るので俳優ってすごいなと思います。本当もう、
いや本当そうです
よ、ね。俳優
すごい。
本当すごい。っていうかさ、もういろんな人中に入ってよって感じじゃん。何でもやってやるよこっちはみたいな。誰入ったって俺できるけどみたいな。すごかったよね本当。さて今年も1年メルマガポッドキャストそして YouTube 楽しませていただきました。来年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしく
お願いします。ねこんなあった。ジャンキュラマラスさんか違うな。DDD さんから。
あ、ありがとうございます。
ジマジエクストレベル見ましたと。
はい。
前作からの直接の続編でどうなるかと思いきや、うん、ゲーム内も含めキャラクターも同じでもステージが異なれば別ゲームとなっています。
うん。
前作のプレイ経験も多少生きながら、でもステージ攻略の難しさは変わらないというゲームの続編らしい展開が練られているなと感じました。
ね。
うん。このゲーム感はカットにもよく現れていました。よし、カットの話。数えたカット数。
も
う、行きましょう。2788。
2000。
多いですね。
多いですね。
多い。
ジャンプで乗り越えていくシーンや、罠を踏まないように目的地へたどり着くシーンなど、まあゲームっぽいね。マリオ的なアクション。あ、マリオ的ね。まあちょっとだから、設定古いゲームだからね。確かにね。冒頭の説明キャラや、設定のセリフを繰り返すキャラなど、ゲームあるあるもありました、
うん。
ライフを使った遊びは減りましたが、その分、ステータス画面とか、キャラ、ほにゃらら、
うん、
まあ、いろんなネタが増えて面白かったですと。
はい、
それでは今年最後のポッドキャスト楽しみにしてます。
はい。
ありがとうございます。
確かに中身の話はさ、マジでゲームプレイするのと一緒だもんね。
うん、
コントロール持つやつ、こっちだって変わんなかった ね。友達とワーワーゲームやるときね。
確かに。
ほんとそうね。ありがとうございました。お便りこんな感じかな。
はい。
これは、あ、ちょっと不当体、次行きましょう。
はい。
薩摩のつやなさんです。
はい、ありがとうございます。
看板屋53歳、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
スターウォーズ、スカイウォーカーの夜明け。
うん。
見た人。
まだです。
僕まだです。
これ見てくださいよ。
お！
あら！
あ
ー！ファントムメラスティ
ー。
かっこいい。
なぜならですね、はい、私、今日の夜見てきます。
あ、なるほど。
はい。気合入ってる。
清掃なんだ。
はい、今日の夜行ってまいります。
見てきましたと。公開日に見なくてもいいなと思いながら、結局夕方になってそわそわして最終回見てきたと。8時半の回を見て、夜中1時半に帰ってきたと。
はい。
スターウォーズが始まったのが小学5年生の時。
うん。
当時近くに映画館もなく、お姉さんが買ってくれたロードショーのグラビアで、スターウォーズ、ブルース・リー、ジャッキー・チェンなどを見る日々だったと、
うん。
初めて映画館で見たスターウォーズはジェダイの逆襲。
うん、
過去期間。
うんうん、
これ2？ん？2作目かな？
5
か
な？ジェダイの
期間。
あ、が、4、6です。6
か。
はい。
なんで4、5、6か。
はい、
劇場公開で言うと3作目。
うん、
大学生の兄に連れて行ってもらいました。あれから35年。
うん。
スカイウォーカーの夜明けを見てきたと。よかったです。長いシリーズが終わりました。うん、40年ちょいで。
うん。
ドラマの締めくくりには最高でした。うん、大泣きも別にせず、
うん、
レイヤ、ルーク、ハンソロ、ランド、そして R2D2、C3PO。
うん。うん、ちょっと、伏せてください、
ね。ピンしましょう、ね。
はい、はい。
まあ、いるとは思ってたけど。
まあ、それはね。
はい。
まあ、いろんなみんな出てたと。
うん。
年代的にも派手に騒がずちょうどいい終わり方でした。世代間で感じ方はいろいろあると思いますが、うん、50年代、60年代生まれにとっては大きな事件だったのではないでしょうか。
うん、
それそうだね。僕ら世代と、また、
ね。そうなんですよね。一作目の公開が77年だから、はい、生まれる前なんだよね。
意外と僕ら世代ってさ、その中に、シーズン2っていうかさ、1、2、3がやった時にさ、うん、そのおもちゃとかグッズ込みですげえ流行ってた気が
する、ね。そうですね。2000年の頭ぐらいだったから、そうそうエピソード1が。
うん。
うん。
その時に、その、だからなんかコーラ買って、なんかフィギュア
と
か、
う
ん、
そうそうそう。
すげえ流行
ってやってましたね。ペプシーでしたよね。
そうそう。俺はね、意外と乗ってなかったから、うんうん、意外と、スターウォーズすり抜け世代なんで、ね。
うん。俺もだから最初に映画館で見たのは、エピソード1。ファントム、俺が今着てる
そうだ、ね、
ファントムメガス、
うん、
はい、ちなみにこれは、はい、コミコンの限定の公式のやつです。
そうですか、
偽物じゃないですよ。
このシルエットがいいんですよね。
そうそうそう、
たまんない。
お便りこんな感じです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあ来年のモテムービー決めましょうか。
はい、
はい、
ちょっと間空くから、収録が多分10日とかで、
まあ、
ね、正月頭からいけないから、はい、ちょっと、映画絞る可能性ありますけど、
はい、
以上、お便り来てます。
あ、ありがとうございます。
TMC さん、
はい、
ピックとドラゴン、聖地への冒険。
うん、
これやってるでしょうね、まだね。
はい、
あ、そっか、今ね、やっぱ対策、某対策、まあ、スターウォーズでしょうね。IMAX 占領されてるから、
うん、
100席ほどのスクリーンで見ましたと。控えめに行って再アンとこう。
おぉ。
で、今年もメルマガポッドキャスト、YouTube ありがとうございました。
ありがとうございます。
こちらこそです。ピックとドラゴンね、
ええ、
1をやって2は劇場公開なぜかなく、
そ
う3がまた公開というね、
ええ、
いいですね。
少年心くすぐる。
そうですよね。続いての、映画候補、お前らもう自分の考えてんじゃねえよ、お前ら考えてんだ。これでしょう。
お、
ん、
これでしょう。名前がそのまま書いてあるけど、つとむ飯田さん、
はい、
男は辛いよ、おかえりトラさん。
あーい、
それはそうでしょう。
これは
まさか正月映画としてトラさんが帰ってくるなんて、
うん、
トラさん語ってもいい年齢に執筆陣の皆さんと私をはじめリスナーの皆さんもなってきたと思いますので、トラさん語ってもね、
はい、
あとまだ入れ替えとかトラさん大好きですからね、いいじゃないですか。
母親がすごい好きでした、
はい。続いてね、ロペスさん、
はい、
あー、これね、ヘビートリップ、俺たちがゲップチ北欧メタル。
うんうん、
これね、
うん、
メタル大国、フィンランドってメタル大国なんだって、メタルバンドの映画なんだけど、これがめちゃくちゃ笑えるらしいのよ。
コメディー。
コメディー、ヘビートリップ、俺たちがゲップチ北欧メタル。
ああ、見たことあります。
へぇー。
フィンランド映画ですか？面白い。
これね、すごい評判聞いてるんですよ。
ああ、そうなんですね。ちょっと見たい。
見たい。
公開始まりましたね、27日。
うん、はい。まだやってるでしょ、うん、10日ぐらいまでやってるのだったら、まあ、2週間やってやるってったらいいでしょう、うん。はい。お便り、こんな感じかな、
あ、はい、
多分。
はい。
うん。あと、あ、で、ちょっと考えた、もう考えた、
あ、私はもう決めてますよ。
はい、どうぞ。
あ、私ってからの、私。
あ、あ、
もう決めてます。
はい。トラさんにプラス1。
はい、そうです。
はい、そうです。はい、私、
そうです。
カメダリさんはどうしましょうか。
私ちょっと一緒に調べていただきたいんですけど、
うん、
パラサイトを見たいんですよ。
パラサイトはね、今 ね、先行が有楽町一巻やってて、
あれが先行
なの。先行なの。
そう。あれ？
せっかくね、1月11日から。
そう。11日。
そう。前巻で始まるのはね。
そう。だからちょっと外した方がいいかな。
うん、そうか。じゃあ次の週とかですかね。
うん、そう、
それをあれと思って。
そうなんです。
そうなん
です
。表記がバラバラなのよ。27ぐらいから始まってるっていうのもあれば、
はい、
ちゃんとした公開は来年だから、
あ、1月10日か。
そうそうそうそう。
そうだったんですね。じゃあこれは来年にとっておくとして、
うんうん、
カ
メリサは
テッドバンディ。
おい、カメ。
おい、
おいリサ。おい、リサ。
テッドバンディか。
テッドバンディ。
わけを聞こうじゃないか。
え？
テッドバンディいいよね、テッドバンディいいよ、テッドバンディ
いいよ。気にしないでいいよ。
ずっとトラさんのモノマネしたいだけなの。
カメリサ、カメリサよ。
カメリサ、名前3文字だったらな。
そうね。
D 両脇に撮
らせてもらって。テッドバンディよね。テッド
バンディね。うん。あ、テッドバンディですね。私はあの、うん、もう見てまいりました。
あら、ほんと？
はい。見てまきましたよ。
はいはい。
これね、そもそものネタ俺結構、あ、ネタのなんか本読んだことあって。
ああ、ええ。
有名なね、あの、殺人者と、
はい。
で、自分から、自らを弁護した。
そう、
有名な、人の名前わかんねえ。
これがね、これがテッドバンディです。
テッドバンディ。あ、それがテッドバンディ。
名前です。はい。
トラスさんかな。でも、いや、でも、これは、まあ、スターウォーズ入れときましょう
かね。まあ、そうですね。はい。いいじゃないですか、
うん。
いいラインナップですよ。
いいよ。
さあ、トラさん推しすごい。
うん、
トラさん2個ね。
はい。う
ん、じゃあ、まずヒックのドラゴンなりふりましょう。
お
で、リサカメラ。
はいはい。
正解
だ。ドラゴン。
ほら、出た。ほら、でもいいよ、いいよ、ヒックのドラゴンは。トラさん2回あるから
2回振るから、どっちかで6を出せばいいんでしょ、
合計でいいんじゃない？
さあ。そう、ずるい。
そして、
1!
なんだよ、正月だよ。
ヘビートリップ、僕。5! レッドバン、あ、テッドバンディ。
はい。なんでだろうなぁ。
6!
さあ、
すごい、年末私すごいな
ぁ。スターウォーズ俺、2人。まあ、これは行こう。カメリ三軒でどっちでもいいですよ。じゃあ、ヒックとドラゴン。
もう両じゃ両方振りなよ。
両方振りなよ。なんだ今日私。
ね、2位。セットバンディ。
セットバンディは
が
1。おー、あれ
じゃあ、コマに最後音がつらい振って6出たら、うん、あの、敗者復活して
る。よし。
諦めない。
いけ
で、
ダメだ。
見たい。でも見て語ろうね。いいか、セットバンディ行きましょうか。
はい。
あれテッドバンディ？
あ、ごめんなさい。ヒックとドラゴン。
ヒックとドラゴン。
あれどっちだっけ？
ヒックとドラゴンが2で、テッドバンディが1です。
あ、でも、俺が振った、あれよ、トラさんは3だったよ。
そうですね。
だから、もう一回だけ、直接対決させて
くれた。年末
だ
よ。普通に、トラさん、ヒックとドラゴン、テッドバンディ。もう、ゼロベースから
行きます。
じゃあ、すいません。強引な設定で。おとばつね、復活だ
もん。そうですよ。
あのね、年末年始だから。
そうですよ。正月に見ない。
どうぞ。さが、もう、実力で残した、ヒックとドラゴン、デッドマンディ。そこに、小牧根のおとばつね、おかえりとろさん入れて、
もう一回ね。
3回目で、
小牧根
さん、ヒックとドラゴン。
よいしょ。
出すな、出すなよ。
4! デッドマンディ。
よいしょ。
6回出すなよ。
2! あ、
よし、
これは勝ってよ。
2分の1で、
勝つん
で、延長までいけるから。4、5、6ね。どれか出せばいいんだ。
5! 危ねえな、ほんとに小牧根は。
いや、すいませんね。
何回回して
るんだ。諦めないな。
すいません、カメラさん。すいませんでした。まあまあ。
まあでも正月
にトラさんの映画を語れるチャンスなんてないです
よね。ちゃんとスクリーンで見てみたい。
じゃあ、そうだ、スクリーンで見たことないわ、俺。
ない
です。あ、でもね、確かにスクリーンでトラさん俺も見たことないよ。
初めてな気がします。
あ、それはめっちゃいい体験じゃん。ということで、あの、来年のお題、男は辛いお帰りトラさん。
はい。
行こうぜ。さあ、これに合わせて、何映画リーグ、一応決めてきますから。
でもやっぱり、正月じゃないですか。
ああ、やってない、やってねえか。
正月映画ディグ。なんか昔多分ね、正月映画ベストとかでやってるかもしんないですけど、ディグはやってない気がするんだよな。
そうだね。かぶってても別にいいしね。
うん。
じゃあ、男は辛いよ、お帰りトラさんに合わせて。
はい。
お正月映画。
お正月映画、リグ。
うんうんうん。まあ、なんか、
ニューイヤーか。あ、じゃあ、ニューイヤーや
ん。ニューイヤーやん。ちょっと世界的にね。
うん。
だから別に、邦画でももちろんいいし。
うん。そうですね、ニューイヤー映画にしましょう。
ニューイヤー映画。隠れがちょっと難しいですね。ニューイヤー映画。はい。
あるあるよ。
絶対、ストレンジデイズ
って。そうそうそう。ストレンジデイズって言い出す人がいるから。
でもさ、例えば確か大川さんは、お、あ、じゃあ、わずかな。まあ、正月に見て記憶にある映画とかでもまあ、
ね、あ、そうそうそう。
いいですし、経験とともにね、体験とともに送ってくれれば。じゃあ、2020年1本目は、
はい、
いいですね、男は辛いおかえりとばさん、こちらでお願いします。は
い、よろしくお願いいたします。
というわけで僕らのモテるための映画設定メラが毎週水曜日マグマグ、そして木曜日にこのチャンネルで配送しております。登録書月は無料ですので、お正月、過ぎたあたりに、お年玉がてら入ってくださいと、
ぜひ
よろしくお願いいたします。
で、このポッドキャストは、今年これ2019ここまでで、
はい、
来年からは2週に1回ぐらい YouTube の方のアップ先が変わりますので、
はい、
そこだけちょっと気をつけていただいて、視聴の仕方が変わりますのでね、はい、はい、そんな感じかな。
で、これから来年の一発目につくのかな、ガチ話。
そうだね。来年の、はい、うん。この後に読者様が聞けるガチ話っていうのを延長しましょう。
ガチ番での疑問がまだもう一個残ってるので。
あ、じゃあ、ぜひ聞いてもらって、いろいろ行きましょうか。はい、あとは、みんなのディグというテーマもありますけど、こっちをじいちゃん映画っていう。
はい。
こっちを買います
。はい。
どっかな、はい。
はい。
2019年。いやー、今年もね。
まあ一応映画振り返ろうか、ガチ話。さすがに最後だから、2019の映画。
やりたい。
そうなんですよ。で、あとね、ここのところ、毎年のように、読者のロンペイさんが、
はい、
ビ
ンゴが、
そう。
なんて名前だっけ、あれ。
見たことある、僕モテ映画。で、今年も2019で、1、2、3、4、5、25作品。
はい。
5×5 でね、ビンゴ形式になってますんで。
はい、で、ほとんど多分、ポッドキャストのお題から基本的に選んでくれてる。
そうですね。
メインは。
はい。
で、まあ、プラスアルファがあったりして。
うん。まあ、今年、2019年に話題になった、うん、ヒットしたじゃないよ、話題になった、しかも僕もて界隈で話題になった作品をね。
例えばどんなの入ってる？
いや、これね、
ど真ん中がね、ストレスネーカー
だコンボ、スネーカーだコン
ボ、俺しか見てねえだろね、
ずるいよ
とかね、
だからね、今年のやつで言うと、うん、今年の僕もて映画ロンペイさんがラインナップしてくれたらね、例えば山モンってね、
あ、
林さん案件ですね、うんうん、あとはナイトクルージングとか、
はい、
うん、
う
ん、
ありが
とう、あとあれですよ、今年ね上半期僕と白書さん的には、うん、話題沸騰になった天然生活とかね、はい、入れてくれてますね。あと、ケイチロウさん案件で、スーパーティーチャー熱血格闘
の右下あたりにいるよね。
はい。入れてくれてたし。まあまあ、なんかこの辺のやつも踏まえながら、今年のね、はい、映画でもちょっと振り返りますか。
はい。
やっぱり、それは。
はい。というわけで、じゃあ2019年も1年映画いろいろね、メルマガ、ポッドキャストともにありがとうございましたということで、
はい。
2020年もよろしくお願いします。
来年もよろしくお願いいたします。
良いお年をということで、ありがとうございました。
どうも、ありがとうございました。
ありがとうございました。
やったぜー。